お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月1日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをシドニーから北田和代がお送りいたします。 3M 社は連邦政府が28カ所の国防施設におけるいわゆる永遠の化学物質による汚染をめぐり20億ドルの損害賠償訴訟を起こしたことを受け、法的手段に通じて自社を守ると表明しました。ミシェル・ローランド法相は先週木曜日5月28日連邦裁判所への提訴を発表し、この多国籍企業が情報を隠蔽し自社製品の一つについて虚偽の説明を行ったと主張していました。マーク・バトラー保健相はオーストラリア北部で250件以上のジフテリア症例が報告されたと発表しました。発表によると、その9割以上がアボリジナル及びトレス海峡諸島民であるとしています。症例の約6割はノーザンテリトリーで発生しており、残りの大部分は西オーストラリア州のキンバリー地域に集中しています。激しい雷雨と豪雨により、オーストラリア東部各地で鉄砲水、道路の通行止め、交通機関の混乱が発生しています。クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州では広範囲にわたる暴風雨に見舞われ、2つの州で約50万回の落雷を観測しました。国民党は連邦予算で示されたネガティブギアリングとキャピタルゲイン税の変更案をめぐり、アンソニー・アルバニージ首相に総選挙の実施を要求しました。政府は250ドルの税額控除を含むこれらの変更を実施するための法案を議会に提出しています。連邦政府は消費者保護の強化、苦情処理手続きの簡素化、詐欺被害者への支援の迅速化を目的とした新たな詐欺被害防止フレームワークを発表しました。銀行、通信会社、主要デジタルプラットフォームが新たな枠組みの対象となり、来年4月までにシステムを導入することが義務付けられています。オーストラリア国境警備隊のギャバン・レイノルズ長官は、上院予算委員会での証言として、過去1年間における違法薬物の押収量の急増について詳細を明らかにしました。同長官によると、国境警備隊は2025年7月から今年3月までの間に、14トンの違法薬物を押収し、特にコカインとケタミンが懸念される薬物であると指摘しています。中東情勢の緊張が高まる中、伝えるところによると、アメリカはホルムズ海峡付近のイラン軍事施設に対し、新たな攻撃を実施したとされています。イランのメディアは港湾都市バンダル・アッバス近郊での攻撃による死傷者は出なかったと伝えています。またイスラム革命防衛隊はイランがアメリカの空軍基地とみられる施設を標的とした報復攻撃を行ったと主張しています。以上、6月1日のニュースフラッシュでした。なお、毎日のニュースをお聞きになりたい方は SBS 日本語放送のポッドキャストをフォローするか sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。